こんにちは、ももかと一富士二鷹三茄子がスタートします。山梨県富士河口湖町船津にあります FM 富士山本社スタジオから、私山梨県専門インフルエンサーももかがお送りします。どうぞよろしくお願いします。ここ富士山のふもと富士河口湖町から、この番組の名前一富士二鷹三茄子の通り、聞いていてハッピーになれるような時間になれば嬉しいです。皆さんには毎回初夢みたいにワクワクする気分になってもらいたいと思っています。皆さん、9月に入りました。この放送は8月の初旬に収録しているのですが、もう最近めちゃくちゃ暑いのと、まあ、突発的なゲリラ豪雨とかがやっぱり多いかなって思います。昨日もね、なんかちょっと甲府の方とかすごい雨で、ちょうど収録の日付的には、あの市川美里町の花火大会のその次の日になるんですけれども、なんか電車止まったりとかしてて、結構みんなちゃんと帰れたのかななんて心配だったんですけれども、そういったお出かけするときにはね、ぜひ、あの暑さも厳しいと思うので、日傘と雨傘の兼用の傘を持っておくと安心かもしれません。そしてここでちょっと皆さんに改めてお知らせ&感謝のメッセージを話させてください。7月の末になんとありがたいことにですね、上野原 PR 大使の就任をいたしました。本当にありがとうございます。まだまだね、この話もちょっと改めてさせてもらいたいなと思っているんですけど、まあこれはいつもこういったラジオを聞いてくれている方々皆さんのおかげだと思っております。まあ、きっかけは以前このゲストに出演していただいた、あの上野原市にあるお食事処綾野さんがね、ちょっとご紹介をしてくださって、このような運びとなりました。8月の候補、上野原市民の方はもしかしたら見てくださったと思うんですけど、8月の候補には、ね、表紙となんと特集を組んでくださっております。ますますちょっと頑張んなくちゃななんて思っているので、ぜひ皆さんこれからもよろしくお願いします。
FM Fuji Yama 77.6
ピッツで渚をお送りしました。さて、この番組では山梨で頑張るゲストをこのラジオにゲストとしてご招待し、一緒に新たな山梨を伝えていくというコンセプトのもと放送をしていきたいです。第5回目になります。第5回目のゲストはひばり合同会社の小又明弘さんです。小又さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。初っ端からちょっと噛んだんですけど
大丈夫ですよ。
ちょっとこの流れでいきたいと思います。
はい、
じゃあまず初めに、小又さんの自己紹介と、
はい、
名前と好きな食べ物と、まあ、はい、せっかくゲストで来ていただいているので、あの会社の説明もお願いします。
はい、承知しました。
はい、
名前が小又明弘と申します。はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
好きな食べ物、好きな食べ物は焼肉ですかね
焼肉めっちゃ多くない？
もう結構定番ですけどね。
3人連続ぐらい、あのゲストの好きな食べ物焼肉なんですけど、そのたびにあの V 聞いてて、好きな肉の種類あります？なんかタンとか、
まあ、タンですかね。
あ、タン、やっぱりタンですよ ね、美味しいですよね。
そうですね、あのこちらの FM 富士山さんのスタジオ、はい、初めて来させていただいたんですけども、はい、この近くにひまわり亭さんがありまして、
なんて言ったらいいんだろう、場所すぐ、
いやもう本当に
そこですよね、
2、3分のところですね。
2、3分のところ、すぐ本当にこのスタジオから、
はい、ここにあるひまわり亭さんにもよくあの好きで来る機会がありましたね。
はい、
で、会社の説明をさせていただきたいんですけど、はい、します。まあ、キバリ合同会社の管理事業部という部署におりまして、鶴市の田原交流センターという地域の交流拠点になっている施設の管理運営をしております。
はい、ありがとうございます。あの管理事業部ってこと、今私初めて知りました。
あ、そうなんですよ。そういうの一応ちゃんと部署名もあるんですよ。あ、
管理事業部っていう事業、はい、部署なんだ。初知りです、こんな1年使っといてありがとうございます。まあ、ラジオ出演初めてですよね。
そうですね、はい、初めてですね。
感想をちょっと聞きたいなと思うんですけど。
いや、あのこんなもう立派な設備で、
立派な設備ですね、はい、こんな大きいマイクあったりして、
緊張しちゃいますね。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあなんか早速ちょっと自己紹介していただいたんですけど、
はい、
まあ、なんでこのキバリ合同会社さん、私こういったつながりがあるかと言いますと、 その今ご説明していただいた鶴市にある田原交流センターですね、ニコット、通称ニコットと呼ばれるところがあるんですけれども、まあ、私の SNS を見ていただいている方は知ってるかと思うんですけど、その普段私がそこの田原交流センターニコットでシェアオフィス契約っていうものをさせてもらっていて、で拠点としてパソコンでのデスクワークとか打ち合わせをそこでさせてもらっているんですよね。今もここ数年ですね、やっぱりシェアオフィスっていう言葉が流行りだしたのは、そういった場所が鶴市にありまして、そこで私が普段作業だったりとか自分の仕事を場所を借りてさせてもらっているっていう形です。でめちゃめちゃそのいい場所ですし、何よりそのたくさんの人になんか知ってもらいたいなと思って、今回ゲストにあと無理やり交渉をして無理やり来ていただきましたなのでそういったその早速なんですけど、まあ、お松さんがどんな仕事をしているか、まあ、私が今ちょっと説明させてもらったんですけど、それだけじゃちょっとなかなか皆さん分かりづらいと思うので、まあ、その木張合同会社田原交流センターニコットさんがどんな場所なのかっていうのをこのラジオを聞いている皆さんにちょっと説明してほしいなって思います。
はい、田原交流センターといっても何ができるとこなのと思うかもしれませんが、はい、セミナーだったり講習会、あと、ワークショップなどに利用できるスペースがありまして、はい、そのスペースの各スペースの貸し出しを行ってます、はい、またその貸し出し利用の予約がないときっていうのは、はい、コワーキング施設としても運営しておりますので、うん、パソコン仕事をされる方にも有効に利用してもらっています、うん、はい、まあ、その他ですね、地域の方に田原交流センターに足を運んでもらう目的のために魅力ある自習企画のイベントなんかも行っております。
おお、ありがとうございます。今そのなんかね、自習企画イベントだったりちょっといろいろその使い方について説明をしていただいたんですけど、まあ、私は普段このコワーキング利用ですね、ほぼほぼ、うん、そうですね、コワーキング利用として使わせてもらっていて、でまあ、こういったインフルエンサーっていう仕事、一応個人事業主になるので、こう打ち合わせ場所だったりっていうのが従来だとめちゃめちゃ困ったんですよね。なんかわざわざカフェに行って集合してお話ししたりとかっていうの結構面倒だったので、こういった公共の場のコワーキングスペースがあると、その打ち合わせされる方も多分来やすいと思うので、そういった面ではすごいなんか使い勝手が良くて、もう私以外でもいろんな人に使ってほしいなって思っております。それではここで一曲お送りいたします。福山雅治でひまわり。福山雅治でひまわりをお送りいたしました。ちょうどなんかひまわり亭なんて話してたんで、めちゃめちゃジャストなちょっと曲だったんですけど、そうですね、狙ったわけじゃないです。そう、狙ったわけじゃない、たまたまで、まあ、今大松さんにこういろいろと紹介をしていただいたんですけれども、田原交流センターニコットですが、ちょうど建てられて今1周年ですね。
そうですね、
2023年のに立ったん？
で23年の4月末にオープニングの、
ね、オープニングがあったので、はい、今2024年なので約まあ1周年ということになるんですけど、
1年ちょっとですね、
はい、で今までにこの1年間で例えばどんなイベントがあった、その田原交流センターどんなイベントがあったのかをちょっと皆さんに教えていただいてもいいでしょうか。
はい、まずこの田原交流センターに足を運んで場所を知っていただきたいという目的でですね、はい、ニコットフェスタというマルシェのイベントなんかを定期的に行いました、はい、地域のにぎわいの場として、来場していただいた皆さんに、うんうんうん、とても楽しんでいただきましたね、
はい、そうですね、大盛況でした、はい、
でまたですね有名ソムリエを講師に招いた大人向けのワインセミナーだったり、はいはい、親子でも参加できる味噌作りやジャム作りなどのワークショップを、大人から子供まで参加できるイベントを企画して、はい、行っております、はい、もちろんももかさんにも講師をしてもらって、ね、はい、まあ、インスタだったり SNS 関連の講座も今やってますね、うん
うんうん、はい、絶賛開催中です、
はい、定期的に行ってますので、ぜひね皆さんイベント情報チェックしていただきたいと思ってます。
はい、ありがとうございます。そうですね、今振り返ると私も本当に最初の頃から利用させてもらっていたので、1年間でいろんなイベントやったなって感じます。すごくそういったそのワークショップ、なんていうの、まあ、娯楽じゃないですけど、みんなで楽しむそういったイベントから、私みたいなそのビジネス向けインスタのこう講習だったりとか、ね、例えば会議で利用されている方もいらっしゃったりとかして、本当になんかいろいろな使い方ができる場所だなと思っております。まあ、こういった方が 方がこうイベントをやることによって来場はしてくれたりだったりとか、本当に多世代ですね。その小さい1階に子育て支援センターがあるので、その小さい お子さんだったりから、それからお父さんお母さん、そして地元のその地域に住んでいるおじいちゃんおばあちゃんだったりとか、もうなんかたまにちょっと涼みに来たりするので、いろんな方が利用してくれているんですけれども、まあそんな中でも例えばそのコワーキングスペースを使いたいとか場所を貸し切りたいとかっていう中で、どんな方が利用をされていたのかなっていうのをちょっと教えてほしいです。
は
い、
そうですね、田原交流センター2校との近くには、はい、まあ、中学校、
そうですね、
で高校、
う
ん、で専門学校、はい、で鶴文化大学、大学がありますので、はい、うん、学生の皆さんの利用や来館はよくありますね。はいはい、でセンター1階には先ほど桃子さんもおっしゃったように、はい、子育て支援センターなんかもありますので、うんうんはい、親子連れで来る方もいますし、おじいちゃんおばあちゃんがお孫さんを連れて来るということもよくありますね。
なんか正月あのたこ揚げうまい おじいちゃん、
あそうです、ね、
たこ揚げ名人とか来てて、
近所 あのおじいちゃんが孫を連れて来てたんですけど、もうあの全然他の学生の参加者とかにも、ね、はいはい、気軽に教えてくれて
面白かったですよ
ね。
そんないろんな人がこう使ってくれているなっていうのを感じるんですけど、 その利用者さんの層、まあ、年齢層ですね、はい、を今教えていただいたんですけれども、まあ、これは小松さんなりのなんかこんな人におすすめだよっていうのがあったらちょっと教えてほしいです。はい、
おすすめですね、
はい、
そうですね、周りが山々なの緑に囲まれた自然豊かな環境にありますんで、うんはい、まあ、遊びに来るとしたら、ゆったり落ち着いた時間を過ごしたい方におすすめです。
うんはい、そうですね、
また、場所の紹介なんかでもさせていただきましたけど、コワーキング施設としても運営しておりますので、うん、パソコン仕事をされる方も、仕事場としてもおすすめです。はい、施設も新しくて綺麗ですし、うん、とても、仕事するにも気持ちよく仕事ができると思います。はい、あと、宣伝になっちゃいますけど、
はいはいはい、
先ほど、ね、桃子さんも言ってた通り、はい、シェアオフィス契約というのもありますので、こちらも興味ある方はぜひご相談いただければと思ってます。
はい、ありがとうございます。もうバンバンちょっと宣伝しちゃってもらって大丈夫なんですけど、
ね、
はい、ぜひシェアオフィス、ね、はい、契約、は
い、
受けたまわっているので、今は何社入ってましたっけ、ちなみに私とも
う2社ぐらい、ね、そうですね、
3社ぐらい、
3社プラス、はい、ちょうど今検討してくれてる方もいらっしゃって、
そうだ
1社2社、はい、ちょうどこの夏ぐらいのタイミングからですかね。
そうですね、はい、やっぱりどんどん知ってもらい始めたのかなっていうのをすごく、
そうですね、は
い、
まあ、1年ちょっと経ってだいぶ
浸
透してきて、
ね、うん、
なんかいろんなイベントなんかで1回来てもらって、
はいはいはい、はい、
そういうこともできるの、シェアオフィス契約もできるのなんていうことで、
そうですね、
興味持ってもらった方もいらっしゃいますね、
うん、はい、ありがとうございます。またそれではここで1曲お送りします。サザンオールスターズで真夏の果実。サザンオールスターズで真夏の果実をお送りしました。さて、こういろいろ教えてもらったんですけれども、まあいっぱいねこちらで、はい、ありたけの情報を今皆さんにお話をしたんですけど、
はい、
じゃあ実際に使いたいって人はじゃあどうすればいいでしょうかっていうことをちょっと教えてほしいです。
はい、利用の際の予約はですね、田原交流センターニコットのホームページより予約ができます。
はい、
またですね、もしこんな形で使いたいんだけどといった具体的な質問や要望がありましたら、もちろん電話でもいいですし、現地に使ってもらってこの場所を見ながらですね、はい、こんな形で使えるこんな、機材があるよとかっていうことももちろん、お気軽にお問い合わせだったりできるんで、はいはい、まあ、もちろん、お気軽に電話だったり足を運んでいただければと思っております。
はい、ありがとうございます。普通になんか冷蔵庫とかウォーターサーバーとかありますもんね。
そうですね。
そうそう、
もうその辺も全然、
はい、使ってもらって、
気軽に使ってもらいたいなと思う
んで。そうなんですよ。なので結構過ごしやすいですし、はい、まあ、何より1年しか経ってないっていうのもありますけど、その清掃のスタッフの方めちゃめちゃ綺麗に毎朝毎朝掃除してくださってるの で、
そうです、ね、
全然こうなんか気持ちよく過ごせるっていうのが一番大きいのかなっていうのが思います。はい、なので鶴市近郊でね仕事場所を探しているという方だったりとか、あとは場所を貸し切って何かをしたい、例えばその自分の講座を開きたいでもいいですし、うん、そうですね、そういったスポ ポーツチームクラブチームの打ち合わせをそこでやりたいとか、この前同窓会とかやってましたよね。
そうですね、 ある学校の一学年の方が、
はいはいはいはい、
卒業してジャンが10年ぐらいになるんですけど、うんうんうん、久々にこう、ね、集まりたいということで館を借り切って、
はいはい、やったりだったりとか、 でもその間にじゃあ例えばコワーキング使いたいんだけどってなった方は個室もありますもんね。そう個室があるので、オープンスペースというよりかは個室にこもって作業もできたりするので特に支障もないですし、はい、まあ、あとはまあ勉強場所を探している方とかはもう集中してしっかりできると思うので、はい、まあ、そういったいろいろな使い方で田原交流センターに足を運んでほしいななんて思います。そして、はい、ちなみに小又さん、この最後にちょっと話は変わってしまうんですけれども、はい、まあ、ここ山梨県もっともっとたくさんの魅力があって、もっと知りたい方もたくさんいると思います、
はい、
その都留市を、ね、拠点として日々頑張っていると思うんですけど、都留市の魅力と山梨県の好きなところを皆さんに一言お願いしたいなと思います。これはゲストの方に毎回強制的に答えさせているので
強制的に、ね、
強制的に、はい、お願いします、はい、
まず私が普段働いている都留市の魅力、はい、紹介させてもらうと、生活のしやすさというところだと思いますね、はい、都会、もちろん都会ではないんですけど、うんうん、ちょうどいい田舎というか、はい、お店なども揃っていて生活に必要な最低限のものも揃いますし、うん、都会のような慌ただしさもなくて、うん、生活に関するストレスっていうのも少ないので、うん、生活のしやすさ、住みやすさというのはとても魅力的ですね、はい、また山梨県の好きなところなんですけども、うん、都留市で挙げたように都会じゃないからこその落ち着いた住みやすさに加えて、
はい、
自然に恵まれているところですかね、はいはい、観光名所でもあるこの FM 藤山さんもある目の前にありますけど、はいはいはい、富士山をはじめ綺麗な水だったり緑豊かな自然、もちろん温泉も多いですし、
はい、そうですね、
そういったものはもう作ろうと思っても作れないですからね、うんうん、自然がもたらしてくれた自然の恵みが豊かなところが好きですし、
はい、
まあ、そういったところを山梨県に訪れたくれた観光客だったりっていう方にもっともっと、感じてもらいたいというのがありますね、
はい、はい、ありがとうございます、はい、最後にめっちゃいいこと言うじゃないですか。
ありがとうございます。ちょっと考えてきました。
大事大事大事、まあ、確かに本当に作ろうと思っても作れないものだと思うんですよ、 そういうことって、
はい、
でしかもその都留市に関しては生活のしやすさっていうのは私すごい同じこと思ってて、まあ、なんかよく住めば都っていうじゃないですか。
あ、そうなんですよね。
そうなんですけれども、まあ、都留市自体その、ね、漢字が都って書くので、
あ、確かに、そうですね、
まあ、そういったところもあると思うんですけれども、ね、本当になんか、ね、甲府とかに比べたらもちろん、ね、そこまでいろいろ娯楽だったりとかは充実してないかもしれないんですけど、はい、遊ぶところがね、本当に困んないんですよね、生活に。でなんかちょっとちょっからどっか行きたいとかってだったら別に東京にも行けちゃうし、
ああ、そうですね、
甲府の方に行こうと思えば行けるし、なんか本当に住みやすいっていう言葉がマジでぴったり合ってるなってすごく思う街だなと思います、はい、小松さんがこういろいろ今今日ね田原交流センターニコットについてご説明をしていただいたんですけれども、ぜひ気になる方は、まあ、ホームページですかね、とりあえずは。
そうですね、はい、ホームページ見ていただければ、うんうん、こんなスペースがあってということで、はい、ある程度理解していただけるかなと思ってますので、そうです
ね、なので、まあ、はい、インターネットとか田原交流センターニコットって調べていただくか、もしくは別に直接来ていただくと、はい、スタッフの方が、まあ、こういう使い方をできますよっていう、まあ、案内はしてくれる
って、ね、そうですね、その人の要望に合った形で、はい、できる限りのご希望だったりということも答えさせていただきたいなと思ってます、
ね、はい、そうですね、ありがとうございます、はい、まあ、場所は、鶴文化大学前駅から、まあ、歩いて5分くらいですかね、で、鶴文化大学のすぐお隣にありまして、目印がモスバーガーが文大の近くにあると思うんですけど、はい、それの真反対の裏ですよね、真裏っていう感じです。そうですね、
真裏のところを、
線路沿いですね、
線路沿いを入ってきたところですね、
入ってきたところ、はい、ちょっと最初分かりづらいかな、建物に隠れちゃってると思うんですけど、ぜひちょっと住所を入れていただくと多分すぐアクセスはできると思うので、そうですね、皆さん気になる方は、ご来館いただくか、まずはホームページ見ていただけると嬉しいです。
はい、よろしくお願いします、はい、
それではここで一曲お送りします。サンボマスターでできっこないをやらなくちゃ。サンボマスターでできっこないをやらなくちゃをお送りしました。 はい、そろそろもう時間となってしまいました。そして最後、私の今後の目標にしていることです。それは山梨県一のインフルエンサーとして全国世界へ山梨県の魅力を伝えることです。そのために今 SNS のフォロワーさんを増やすために更新を頑張っております。詳しい情報は X、Instagram はyamamomo0211、 YouTube は山梨スペースももチャンネルで検索をお願いいたします。もちろんももかちゃんにこんなお仕事をお願いしたいというご依頼もバンバン受け付けておりますので、お気軽に yamamomo0211@gmail.com もしくは SNS の DM メッセージまでご連絡ください。今回はキバリ合同会社おまたさんをゲストにご招待し、30分間お話をさせていただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは最後におまたさんのリクエスト曲でお別れです。それではおまたさん、お願いします。
はい、フジファブリックさんで若者のすべて。
ありがとうございます。